こんにちは、ニュージー大好きポッドキャストの野沢です。今週は先月から一緒に働いてもらってる日本の学生さん2人と一緒にお話をしたものを配信させてもらいます。実はもう録音してしまったんですが、その録音に失敗していて、単純に僕が録音ボタンを押すのを忘れてしまったので、仕方がないのでバックアップデータからお届けいたします。バックアップデータなのでちょっとお聞き苦しい点もあるかと思いますが、ご容赦ください。録音中に、録音の内容、録音の構成ですね、説明してますけど、要は通務社のポッドトラック P4 買って、こんな接続で今回録音してますよっていうふうに説明してるんですが、その録音は失敗してますので、バックアップデータです。すいません。再来週は録音ボタンちゃんと押すようにしますので、よろしくお願いします。それではどうぞ。今週も始まりましたニュージー大好きポッドキャスト、野沢です。今週は、日本と、つないで、お送りしたいと思ってます。まず最初この構成なんですけれども、先週も先々週か少し話したんですが、 Zoom 社のポッドトラック P4 っていうのを購入して、一つは、直にマイクをもう僕用ですね、つないでいて、もう一つは、スマホにつながっていて、スマホが、Zoom無料会議ツールの、Zoom につながって日本とつながっているということで、僕の音声と Zoom の音声は別トラックに録音されているっていう、優れものなので、これちょっと試してみたいということもあって、日本の、うささたち、これから紹介しますけど、彼女たちに協力してもらって今回録音してます。はい、うささ さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。2人います。2匹います。はい、かおりさんとのりかさん。
はい、
じゃあちょっと自己紹介どうぞ。
はい、こんばんは。5月から新しくニュージー大好き .com に入った、のりかほコンビののりかの方です。
はい、同じく5月から新しくニュージー大好き .com に入ったのりかほのかほりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
なるほど、のりかほね。のりかほののりかとかほり。
はい、
はい、2人は今日本で、現役の大学生ということで大学生活を送ってるわけなんですけれども、僕の 番組っていうか、僕の回だとどうしてもこのコロナの話中心になっちゃうんですけれども、どんな具合ですか、大学生生活。
そうですね、大学は一応対面授業は私たちの大学は始まってて、ただその対面がどうしても難しいっていう生徒の方は自分がこう選べるんですけど、対面で授業に出たりすることもできるし、それがちょっと気になるんだったら大学に申請を出して、リモートでその行ってるって、ハイブリッド型の授業を私たちの方が行って
ます。2人は一人暮らしなんだっけ。2人は一人暮らし、言い方変だけど。
私、かほりの方は、一人暮らしで、実家が、静岡なんですけど、そこから1年生の時に上京してきて、今は一人暮らしをしてます。
そう、私は、のりかは、山梨県出身で、祖父母が神奈川に住んでるので、そこで一緒に住んでいて、去年は全部オンラインだったので山梨でオンライン授業を受けてました。
あ、そうなんだ。そうだよね、去年はね。で、今年になって対面の授業を受けてみてどうですか。やっぱり対面の方が良かったですか。
対面の方がいいです。やっぱり友達にも会えるし、香りにも会えるし、
そうだよね。
はい、
大学生活せっかくならね、お友達と会いたいし、クラブ活動っていうか、その学校が終わった後のクラブ活動とかサークル活動とかもね、参加できた方がいいので、もう少しね、コロナが落ち着けば、もっともっと活動も活発だと思うので、楽しんでほしいと思います。うん。はい、うちに入社してくれたわけですけども、5月から、 いろいろ活動してもらって、まあ一つはどんな活動をしているのかということと、その感想をもし。
そうですね、5月から、まずはツイッターを、軸に、最初は始めて、それからちょっと落ち着いてきたら自分たちでその日本にいながらニュージーランドの情報を調べて、ブログに書き起こしたりとかするっていう活動をしています。で、私たちはすごく仲がいいんですけど、全くその性格とかも全然違って、服の趣味もそうですし性格も全然違うんですけど、その2人で協力しながらそののりかほの、ニュージーランド情報かな、そのコーナーを社長の方からいただいて、2人で一緒にブログを書く活動をしています。
なんか今度そう、今ポッドキャストも出させていただいて、うん、あとは YouTube とかそのニュージーランドに関するお店に行った時 に、うん、YouTube とか撮って、うん、そういうのも面白いなと思ってるので、ぜひ楽しみにしてもらいたいです。
まあ、いろんなことをね、いろんなアイデアが出ると思うし、この間もなんか3人で打ち合わせしてて、社長これ知ってますかみたいなこと言われて、なんだかわかんないやみたいな話だったんで、まあ、そういったところも、まあ、僕らっていうか、僕が多分置いていかれちゃってる、世の中に置いていかれちゃってるものもあるかもしれないので、ぜひぜひそういう若いね、アイデアで、盛り上げてもらえればなと思ってます。で、なんかこう大変だなと思うこととかやっぱりありますか？
そうですね、やっぱりその自分たちはニュージーランドにいるわけではないので、そのツイッターのフォローをしてもらってるフォロワーさんの中から情報を得たりとか、あとニュースとかそういう、なんて言いましょうね、直では分かんないけど、分かんないところがちょっと大変かなって思います。
まあそういうところはね、大変ですよね。
今日へのリクエスト、私たち今3年、大学3年生じゃないですか。大学生ってだいたい4年生とかになって、もうすぐ卒業ってなったら卒業旅行とかを考え始めるじゃないですか。でもこのコロナが始まって、海外にも行け、もちろん海外にも行けないし、国内旅行っていうのが最近はトレンドになってきたと思うんですけど、まあ、だんだんもしかしたら海外に行けるかもしれないっていうチャンスがあって、私たちも、もう1年生の頃からなんか卒業旅行どこ行こうかみたいな感じで言ってたんですよ。旅行に行くのが好きだし、すごく旅行に行くのがすごい好きなので、その1年生の時とかも、もう知り合ってすぐに会って3ヶ月ぐらいしか経ってないのに、なんか旅行に行っちゃったりするぐらい で、そのニュージーランドのことをこう調べて、こうやって活動してたら、あれちょっともしかしたら卒業旅行ニュージーランド
いいね、
選択肢みたいな感じになったの。
で、のりかほはこうニュージーランドにフォーカスしてもらって、多分卒業旅行はニュージーランドに来るでしょうと。僕がその時にはね、いろいろ連れ回してあげるんで、
それは本当に嬉しい。
友達とかその周りはどうなんだろう、ニュージーランドっていう国知ってるのかな。
どう
のりか、そんなに、私この前社長に連絡したじゃないですか、友達が行きたいみたいに、言ってたんですけど、やっぱりその子も入れないってなって、結局アメリカに行くことになって、留学とかでは結構ニュージーランドいいかもみたいに言ってる子もいるんですけど、旅行で行くとかはほとんど聞いたことない。
留学先としてのニュージーランドって選んでもらえるんだったら嬉しいんだけどね、まだまあ国境が空いてないので、せっかく選んでもらっても計画すら立てられないっていうのは本当申し訳ないんだけど、でも留学、なんとなく留学したい、ニュージーランド行きたいと思ってるくれてる人がいるんであれば、国境が空いた後で来てもらえると嬉しいなと思っていて、まあそういう人たちのためにも乗りかほでニュージーランドの情報を、まあ、正確に伝えてってあげれば、 ね、いいかなと思ってます。
ニュージーランドも行けないんですよね、普通に。
今そうなんですよ。今はビザ、ビジネス系のビザを持ってる人だけが入れるのかな。
あ、で留学とか無理なんですか。
うん、留学は無理ですね。で永住権とか市民権持ってる人はもちろん入れます。で今入るのに、2週間の隔離が、ホテルでの隔離が必要で、日本みたいに隔離しといてくださいみたいな、はい分かりましたっていうあれじゃなくて、空港降りた瞬間から強制的にホテルに連れて行かれて、2週間がっつり隔離されちゃうんですね。でその隔離費用が自己負担なんですよ。$3,000何百とか、日本円で言うと30万円近くぐらい、はい。なので僕らとかその永住権持ってる人間も日本に出張に行こうとかいうのはできるんですけど、日本からニュージーランドに戻ってくるときに30万円ぐらい取られるのが辛いのでちょっと行けないっていう、そういう状況なんですよね。で留学生とか観光とかは今は入れない状況です。
うん、ニュージーランドは今日本は緊急事態宣言が出てるんですけど、ニュージーランドはそういうの特に今は何もないんですか。
うん、グッドクエスチョンだねってよくニュージーランド人はよく言うんだけど今はニュージーランド、ニュージーランド全土にわたって、出てないです。一応警戒レベル1っていうのになってて、どういうことかというと、まあ、国境は閉まってるよっていう、そういう状態ですね。それだけで基本的に、不自由なく何も影響もない、何も制限されてない。バスとかタクシー以外は誰もしてないです、マスク。そう、ねえ、本当日本じゃもうほぼほぼしてるよね、みんな。ニュースを見る限り
ほぼしてますね、
ニュージーランドはほぼしてないです。たまにいますけど、街中歩いててでも誰もしてないですね。それぐらいもう何も、もう落ち着いちゃってるし、とにかくニュージーランドって、そのさっき言ってた隔離がうまくいってるので、隔離してトレースっていうか、その人が自分たちがどこ行ったかっていうのを全部一応トレースするようになってるのね。このショップに行ったら、スマホで読み込んで、そのトレースがうまくいってるので、万が一にでもその、感染者が出たっていう時にはその感染者のルートを全部さらって、ここの人たちはとりあえず隔離で、その人の感染ルートがわからないケースっていうのが出た瞬間に、都市のロックダウンをやるんですね。だから非常に厳しいです。もう 2、3人の市内感染っていうんですか、トレースが分からない、どこから感染したか分からないっていう人が出た瞬間に、もうオークランド市っていう、まあ、例えば東京、日本で言えば東京とロックダウンっていう感じにされちゃって、オークランドだったらオークランドの外には出れなくなっちゃうし、オークランド市内にも入ることもできなくなっちゃって、職場にも行きません、っていう、そういう感じです。もう家にいるしかない。で、もう、まあ、それがね、なんか3、4回あったのかな。なので、ちょっと厳しいんだけども、まあ、それがあるおかげで今はマスクしないで普通に暮らせるっていうことだと思ってます。うん。はい。今日は、お二人にお越しいただきました。のりかほ、かほのり、のりかほ、のりかほののりか、のりかさんと、かおりさん、はい、今は、さっき言ったインタビューの通り、うささとして、SNS 関連で頑張ってくれてます。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また、
また次もぜひ参加してください、はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。ニュージーランド。